ストどうも小出です。
南波です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったり話したれない小出と南波が地で上洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストの眠れできる良心を司る番組です。お願いします。
お願いします。
先週に引き続き、
はい、
手弁当です。
よろしくお願いします。
ずっと手弁当お願いします。
スーパーのさ、
はい、
BGM とかってあるじゃん。
ありますね。
なんかさ、うん、J-POP をさおことでカバーみたいな。
あります。
あるじゃないですか。
はい、
あれで、
うん、
僕の地元の商店街で、
はい、うん、
そのメインのメロをサックスで奏でる、
うん、
今夜はブギーバックが流れてたんですよ。
はいはいはい、はい、サックスで。
そう。
ファファファファファファファ。
そうそう。すごいムーディーな感じのサックスで、
うんうん、
で明らかにそういう琴とかは多分ミリオン弦とかだと思うんだけど。
うん、
なんかそのサックスバージョンのやつは明らかに生演奏っぽい、
うん、
ちょっとなんかエモーションが入ったサックスプレイだったのよ、はいはい、すげえなこれみたいな、
うん、
って思ったんだけど、ふと考えたのが、うん、こういう音源を作ってらっしゃる方たち、
うん、
おことでも何でもいいですけど、そのカバーをやってる人たち、
うん、
っていうのはミュージシャンとして、
うん、
その本気でやってるというかさ、その、うん、気合い入れて楽しくやっているのか、
うん、
それとももう作業として、
うん、
もうメロとか分析して、
うん、
一から打ち込んでるのかっていうのが、
はいはい、
ふと気になって
ね。カラオケのオケを
使う、ああそうそうそうそう
とかね、
とかさ、あれあそこにさ、なんかミュージシャンシップというかさ、
うん、
なんかそこが宿っちゃう時とかってないのかなと、
うんうん、僕ね知り合いに一人それやってた人がいるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱね作業だったって言ってましたね
楽しくはない。
どうなんだろう。でもなんかその楽しくないみたいな感じではない、あの工場みたいな感じではないとは言ってたけど、
うんうんうん、
ただやっぱ一日にさばかなきゃいけない量があるんで、
うんうんうん、そうだよね。
そうで、その曲聴いてそれをコピーして、その音色も近いものを選んでっていうのを作んなきゃいけないか ら、
だからドラムパターンとかさ、
そうそうそう、
ベースラインとかさ、すごい耳いいよねそれやってる人。
めちゃくちゃ耳いいと。だからその人だって絶対音感ある。
そうだよね。
でそのなんていうのかな、結構きっちりしたオケはいいけど、
うん、
まあロックものとか曖昧じゃん、
うんうんうん、そうだ ね、
ギターなんか特にさ、
うんうんうん、
やっぱそういうロックもののオケ作るのが一番難しいっ
つって、
その人
決まってるかどうかすら分かんないみたいな。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
だってね、シティポップものとかを例えば、
うん、
カラオケ音源打ち込みで全部作ってもなんとなく成立すると思うけど、じゃあセックスピストルズをね、カラオケのあの音源にしようって言ったら
そうだよ、ね、
非常に難しいと思う。
そうだよね、
うん、
うん、俺だからその今夜ブギーバックのサックスを、
うんうん、
これ絶対ちょっとなんかもう完コピとかそういう完コピっていうかコピーとかじゃなくて、
うん、
なんかもうミュージシャンとしての何かがそこに音源にもう入ってるなって俺は感じて。
ああそうなんだ。
そう なんかねちょっとなんかゾワゾワっとしたんだよそこに。
へえ、
うん、
その演奏を聞いて。
そう演奏を聞いて、あなんかちょっと感情入ってると思って。
へ
ああいうのってほんとさ、なんかね、ほんと流れていくものじゃん、流れていくものだから。
えラップ部分は、
ラップ部分もね、
ファファファファファファファファファ、
でもねあんま覚えてないんだけど、うん、なんかちょっとやっぱ違和感があったから耳に残ってたんだと思うんだよね。ファファファつって、
ファファファこれファファファクファファファクない、
いやこれこれとクナイ言っちゃってるじゃんもう
ファファファファファファ
インストじゃないよそこあれだからちょっとねいいなと思っちゃったんだよね。なんかこれ
心のベスト10第1位はファファファファファファ
だからインストじゃねえから
ファファファファファファファリ
ーリーって言っちゃってるからしかも そのメールはサックスで吹けるだろう。
ファファファちょっとファファファファファファモンファ
サックス吹きながら一瞬歌えたら天才だわ。
ブギーファシェキーファ
それは耳に残るわ、そんなやつがいたら
だから、うん、だから残ったんじゃない
そうかな、なんかそうそう思ったんだよね、
歌詞が聞こえちゃったんだ、
なんかそうそうそう、それで、うん、あれと思って、完全にこの人はノリノリで吹いてるのではないか、ノリノリまではいかないけど、うん、ノリのぐらいで吹いてんじゃないのかなと思って、
うん、まあ多分分かんないけど、うん、それオーダーがあってその音源作って、うん、でこういうの吹いてくださいって言われて、うん、まあさすがに面白いなと思ってると思う、うん、これ普通
これやるんだ
でやるってなってんじゃない
かな。そうだよね、そうだよね、
多分ね。
なんかふとね、うん、そういう仕事をされてる方っていうのはマジでどういう気持ちなんだろう、うん、でも確かになカラオケの MIDI とかになると本当にもう作業で心殺してやんなきゃいけないような気もするけれども、
う
ん
う
ん、
可能性あるよね、そういうこと、うん、僕がその最近店内 BG で気になったことといえば、うんうん、僕はセブンイレブンヘビーユーザーなんですけれども、はいはい、セブンイレブンでかかってる店内 BG、うん、割と気にする方なんですよ、
うんうんうん、
ファミマとかはなんか有線みたいな感じで、うんね、実際の曲がラジオみたいにかけられてるけど、うん、セブンは歌物じゃないじゃないですか、だいたい店内 BG のアレンジになってるんですけど、うん、ちょっと前で言うと、うん、例えばシャカタクのさ、
うんうん、
有名なやつあるじゃ
ん、そんなんかかってん
の、ナイトなんとか、うんうん、でもそれもちゃんとあれだ、ね、よく聞くと、うん、あれこれ店内 BG 用のアレンジだ、
あーへー、意識したことなかった、
テレテンテンテンテテンのやつね、あれ あれの店内 BG、
うんうん、
あとはジョージ・ベンソン の、うん、ギミザナイ、
うんうんうん、ジョージ・ベンソンかかん
テンテンのやつ
すごい、ね、デデそれもアレンジされたの、
そうそうそう、
うんうん、へ
ー、でもあれも、うん、そのまあ、歌部分もギターかなんかで弾いてるんだけど、
うんうんうん、
でもそれもさ成立しちゃうじゃん、
うんうんうん、
もうジョージ・ベンソンの曲
とかさ、ね、
でそれはもうめっちゃいい音源だったんだけど、うん、最近聞くようになったのは、うん、スモーク・オン・ザ・ウォーター
、お
ースモーク・オン・ザ・ウォーターの歌メロとギターソロまで、
うん、
それこそサックスなのよ、うんうんリフから
あれギターでやるもんじゃない、
そうリフから歌メロからソロからそれなのよ、だから考えてみて、
うん、
チャチャチャチャチャチャチャがさ、うんうん、あれが、うん、ラッパになってるわけなんで、うん、だいぶ良さないのよファッファッファッファッファ、ねあれはやっぱねサックスじゃないのよ、パパパパでさ、パパパパパパパパパパパパパパパ、まあいいよ、
そこはいい
よ、歌メロはいいよ、でもその後のさギターソロもさサックスなの
すごいな、
スタジオ版のスモークオンザウォーターのソロの出口って、そのチョーキングをだんだん下がっていくって、てててててててて下がっていくんだけど、それもサックスでやってる
すごいね、逆にすごいわ
それそうそう、でてててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて、
いやそれはだからそのサックスの人もやっぱ楽しんでやってるよね、
楽しんでると思うよ、
うんうん、ブギーバック吹いた人と一緒の人なんじゃない
かな、
もう
それ雑すぎるけどねそういう店内 BG のサックス吹いてる人全員同じ説それは乱暴すぎるけど
さスモークオンザボーターのさジャッジャッジャーはさキュートがさ口でやってるよね、ダンスでバコーンがさあれそうらしいよ、
え本当にあれスモークオンザウォーター、
うん、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃってさ、あれでつんくさんインタビューで言ってた、
スモークオンザウォーター
そう誰もに言われないんだよねみたいな、
いやまあ音階微妙に違うからね、
うんうん、そうらしい、
まあふわりはそうだね、
そうそうそうそう、
あそうなんだ、あれスモークオンザウォーターなんだ、
うん、あれめっちゃ面白い、
あれも聞きたいけどね、じゃあ美優伝の、
うん、
愛の抜け殻恋の抜け殻、うん、愛の抜け殻、
どんな曲だっけ、
かな、うん、 それのイントロが完全にポリスのメッセージインヤボタン、
うん、本当
ふわーてってってってって
ってってってってってってってってってあの曲か、
うん、そうそうそうそう、あれもう完全にす、
うん
ね、メッセージに呼ぼ
う
と
る、うんうんうん、
大胆すぎてびっくりしたけど、
いやハロプロ結構あんだよねそういうの、ね、
音ネタいっぱいあるよ ね、
ね、 なんでこんな話になったんだろういきなり冒頭から
サックス問題から、う
ん、話しちゃいましたけれども、うん、
今日も、
はい、
楽しくお便り読んでいきましょうか。
はい、いきましょう。
たくさんお便りいただいております、
ありがとうございます。
ツイッターの方で、
うん、
いつもお便りお願いしますってツイートしてるんですけど、あ、
うん、
ごめんなさい、ツイッターじゃない、 X ね、
X ね、
X の方で、
うん、
XZZ やらさせていただいてるんですけど、
うん、
それで
ツイートって言わないからもうね、
言わないから、
うん、
それ古いから、
ね、うん、
XZZ
でもさ、リツイートは名前決まってないんでしょ、
まだ決まってない、うん、
それもすごいよな、イーロンマスクすごいよな、
ね、X の方で XZZ やらさせていただいたんですけど、
はい、
この日までって最初言ってて、
うんうんうん、
で初版の事情で、
うん、
あのちょっと2日後まで
追加収録するね、
追加でお願いしますと言ったんですけど、
うん、
それが今日です、
はい、
悔しいです、
はい、
音取れてなかったのが。じゃあまずですね、福岡県、
はい、
女性ローズさん、
はい、
小出さん、南波さん、こんにちは。
じゃあ
ただ聞いてほしいだけの話なのですが、うん、最近彼氏がいるのになぜか幼馴染が気になってしまっています、はい、その幼馴染は幼稚園小学校が一緒だったのですが、途中で転校してしまったので、うん、年賀状のやり取りはあったものの直接連絡を取ることはありませんでした。数年前の成人式のタイミングで20歳の自分に向けた手紙を開けることになり、その幼馴染のお母さんを通じて連絡先をもらい連絡を取り始めました。最初は友達だと思って接していました。一度会った時に背も私より20センチ近く高くなって素敵な人になっているのを見て、幼い頃に半分よく分かっていなかったとはいえ好きだったことや結婚したいねと話していたことを思い出してなんだか気になってしまいます。最近はライブなどで東京に行くことが増え、その度に東京に住んでいる幼馴染に会えないかなと思っています。まだ再会してから2人で会っていないので2人で会いたいなとも思っています、という。
すごいお便りですよ本当に。
これ歌詞ですね。歌詞？これ
ドラマですよね本当ね。
これはドリカムの歌詞を映した
、うん、こんなこと現実に起きるのかっていう、
うん、僕ね現実の話でこれ聞いたの初めてです。
その
幼馴染で子供、
うん、
幼稚園の頃でしょ、
うん、
幼稚園の頃に結婚したいねって言っていたんだけど、で転校してしまったので離れ離れになり、
うんうん、
そして二十歳を迎えて久しぶりに再会した幼馴染の背が20センチ以上自分より高くなって、
この表現ね、
ね、
ね、
これこのさフルコンボのこれ聞いたことある
やばいよね、
うん、あの幼馴染に、
うん、
と結婚したいねって話してた、
うん、
っていう単品のエピソードとか、
うんうんうん、
二十歳になって再会してっていうその単品のエピソードはあるかもしれないけど、
確かに確かに、
このフルコンボはボーイズビーなんですよ
本当だよね。これさ、あれ気づいたら私より20センチ背が高くなってたみたいな描写、
その描写
ね、 お便りのレベルちょっと超えちゃってるよね。
超えてるんですよ。これ本当にあった話ですか。
しかもさ、しかもさその福岡の人でしょ、
はい、
東京に行くたんびになんか会えないかなって思うってさ、
うん、
東京くっそ広いじゃん。
広い
なのになんか東京行くたんびにもしかしたら会えるかもってい
う
ドキドキがさあるわけでしょ。なんかその感じもさ、なんかちょっと始まってるよもうね、
うん、いやもう始まり倒してる、
完全に完全に始まってるわ。
もうスピードで始まってる
この感情、
うん、
だってさ会うわけないじゃん東京の広さ考えたら。
羽田空港着いたで会えるわけないんだから
ね。え、なのにもうドキドキしちゃってんだもん
ね。
すごいよ
東京一体どんだけ人間いると思ってる
でも始まってる人からしたら、うん、偶然会っちゃうかもしれないってやっぱ思うんだよ。
だしさ、うん、こんだけ始まっちゃってたらさ、うん、会っちゃうかもしんないし偶然。
本当だよね。この人だったら会うよね
このフルコンボ持ってる人だったら
、うん、
ありえるよ。
そうだよね、
うん、あの羽田空港着いて、
うん、
東京着いた、いや会えるかな、いやでも会えるわけないかとかって言ってたのに、
うん、
新宿駅とかでばったり あれどこ行くんだっけとかってこうなんかあのトランク持って、うん、スーツケース持って、うん、でそれ携帯で乗り換え どこだっけとかってやってるそのその時にあれ
いや
いやローズだじゃんあれローズお前何やってんだ
それもチクチューンでしょもう
じゃチクチューンじゃんそれは音階下がってるじゃん、うん、あれ正解はドゥドゥドゥンドゥルドゥドゥンあれ上がるのよ
そうなんだ
そうそう上がるグリスなのちゃんと聞いてあれチクチューンってみんな言うけど、うん、あれドゥドゥドゥン
チクチューンじゃないんだ
上がりなのよ
そうなんだチクチューンがもう形骸化しちゃったけどそう本当上が
るあれ上がるんだよドゥルドゥドゥンなんだよでもこう聞くとそうでしょ
そうだね
チクチューンじゃないのチクチューンなの覚えておいてください皆さん、
はい、でもさこのお便りも、うん、なんかさどうしたらいいでしょうかとかじゃなくて、うん、2人で会いたいなと思っていますで終わってんだよ、
ね、
なんかそれもなんかちょっといいんだよね
これはマジでちょっと進捗気になってしょうがないです、
うん、いや彼氏がいるのに気になっちゃってるってさいやもうね彼氏はそっちのけでいいですよもうこんな、
ねうん、またいいよね彼氏がいるのになぜか気になっちゃってるのいいよね
いや本当ねもうドラマの要素ですよねこれもね
始まってるよ完全にこのフルコンボで始まるのすげえ
だってさここまでいっちゃうと、うん、これを歌詞にした時にさいやいや作り話でしょ、
ね、
って思っちゃうもん
でも僕がもし将来こういう歌詞書いたら、うん、いやいやいや作り話でしょって言ったらいやいや実話ですからって言うわ
言いたいね言いたいね
いやこれは実際本当にあった話なんです、うんうん、本当にあったすごい話なんです
というぐらいドラマチック
これはドリカムだわ、
うんうん、あってほしいな
このな花火なんかしちゃったりなんかして
ね、いややばいね
この夏ね、うん、東京で二人で隅田川の 花火大会とか行ってるかもしれないよ
行ってたらいいかもしれないね
本当行ってるかもしれないよ
やばいないや結婚したいねって話してたっていうのをさ思い出すっていうのもなんかさちょっとすごいよな
忘れてたことをね、
うん、あったことでさ
でポイントは、うん、自分より背が20センチ高くて、うんうんうん、素敵な人になってたんですよ
そ, う、ね、
その時の幼馴染が素敵になってたっていう確率、うんうん、これやっぱすごい稀なケースです、
うん、確かにそうだわ
ローズさんあなたね、うん、もうこれジャックポットですよジャックポットチャンスですよ今、うん、
完全にもう揃ってるね今
完全に、うんこれは完全にキャリーオーバーしますから
ね
これぜひともちょっとこのチャンスに飛び込んでもらいたいですね、うん、ちょっと進捗聞きたいっすしょう聞きたくてしょうがねっす、うん、引き続きお願いします、
お願いしますでは、
はいはい、
ぜぜひひのぜぜひひ、
はい、
男性20代千葉県、はい小出さん南波さんこんばんは、
こんばんは
突然ですが私はオスという行為に葛藤していますそれは巷で言われる推し疲れなどではなくより根本的にある対象を応援することに伴う暴力性、うん、グロテスクさについてです、うん当然ながら応援自体はポジティブに捉えられる行為ではあると思うのですが、うん、同時に他人のパーソナリティや物語を想像で補完的に作り上げそれを消費することに恐ろしさを感じてしまうのです、うん、誰々らしいとか〇〇っぽいとかの言説には応援している対象を規定してしまう拘束力も存在していて、うん、時に裏切られたといった反応が示されるのはそうした勝手な消費者側の作り上げたイメージの過剰さに由来するのだと思いますと、うん、もちろん誰にもその人物を応援するきっかけや理由は存在していてそれが嘘や虚構であるわけでもないでしょうしそもそもメディアやイベントなど公の場からしかその人を知ることはできません、うん、ただどうしても応援される側には常に負担がかかってしまうことまたその暴力性に自覚的でありながら応援を続けることがとても苦しいのです表に出る側であったりそうした側、うん、そうした方と関わりの深いお二人からどのようにオス行為に向き合えばいいかアドバイスをいただけたら幸いです、
うん、
はい、オス
いいことおっしゃってますね
そうなんだよね、
うん
うんうん、その勝手にね、うん、自分で物語を押し付ける、
うん、
この人はこうなんだって思い込みすぎてしまうことが、うん、その押した対象の人を閉じ込めてしまうっていうのは本当に今なんかめちゃくちゃね、
う
ん、
まあそうですね
ありがちな話ではありますよね、
うんまあ、特にねこの十数年のアイドル文化といいますか、
うんうん、
はそこを逆手に取った 商売をやってきたわけですから
。そうなんだよね、うん、だパーソナリティ の、 その裏側みたいなのまでその切り売りみたいなのをして、うん、その物語の参加する、
うん、
みたいな、
うん、
その物語の中に、うん、そのファンを取り込んでみたいなことをやってきたのが、うん、まあここ本当2010年以降のアイドルシーンだし、
うん、
それが広まっていってよりねその押すっていうのが、うん、一般化してるもんね今ね。
まあ、押すっていう言葉がここまで一般化すると思ってなかった
ね。ねえ、うん、押すもそうだしこの普通にこの方も書いてるけど、うん、応援するって言ってるじゃん、
うん、
応援なんだよ
応援ね、
うん、
はいはいはい、
応援自体がなんかすごい一般化してるんだけどなんか俺それが本当にちょっと気になっていて
応援っていうのは確かに食い込んでるよね、
うん、
だいぶその
そう
演者に対して食い込んでるよね、
うん、だってさその演者はその今いるお客さんの前でパフォームしてるわけじゃないですか、はい、なんだけどそのパフォームしてる人を応援するってさじゃあそのパフォーマンスは誰に向かってるのってその応援してなんかさ、うん、何かに勝つのとか、はい、なんかそういうイメージになってるけどそもそもが応援っていうこと自体がなんか俺はちょっとあの距離感バグってんなとは思いますよね、
う
ん、
その発信に対して受信っていう関係値じゃなくて
そうそうそうそう
発信に対して応援っていう、うん、そうそう
なぜかその発信をあの一緒にその発信する側に回って、うん、誰かに届くように うん、するじゃない
そうだね、
それ自体はちょっと危ういとは思ってる、
うん、そうだね、
うん、そのやり方というか その考え方、
うん、
本当は我々はエンタメを受け取る側であって、はい、あのエンタメを享受するだけなのに、
うん、
なんか知んないけどそのまあそういう売り方してきたつもあるんだけどな
ある、うん、
うん、
でそのシステム自体がさ、
うん、
まあ、日本だけじゃなくさ、
うん、
K-POP もさそのシステム取ってるじゃん、
まあ、そうだよね、う
ん、まあ、まあファンダムっていうやつですけど、
うんうんうんうん、
まあ、そこに向けた商売っていうのがすごい重視されてるし、
うんうんうんうん、
でもそれで凄まじい枚数を向こうは売ってるからね、
うん、
そうなんだよね、数百万枚売ってるから今の時代に
だからその応援っていうのがだからより大きなステージに立てるとか、
うん、
まあ、世界に向けて発信するためっていうところで、うん、多分ね拡散するみたいなね、うん、だからアマプラでさなんかキラービーってさドラマがありましたけど、うん、なんかそれって ビヨンセのファンが、うん、その過激化して、うん、なんかステージに上がってしまっちゃったみたいな、はいはいはい、それがベースになったドラマなんだけど、うん、そのやっぱ押すことのヤバさみたいな、
はいはいはいはい、
そのドラマの中だとその、まあ、ビヨンセじゃないんだけど、うん、その名前忘れちったそのスターのファンの女の子がいて、
うん、
でそのスターを認めない人を殺していくんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、なんかもうさなんかそれとかで、まあ、まあ過剰に、ね、デフォルメしたものではあるけれど、うん、だからそれ自体の問題はめちゃくちゃあるっていうさ、
うん、そうだね、
うん、
それは実際にあるよね。それは極端だけど、
うん、
それに近いことは全然起きてるし、
あるよね、
そのね、ファンのコミュニティの中でもそういうことは起きてると思うし、う
ん、だから俺これに関してはもしこのご本人がそうやって暴力性があるだとか思ってるんだったら、
うん、
その周りはともかく自分はどこにか距離を取る、
うん、
あのことを心がけるのが大事なのかなとは思いますよ、はい、
うんうん、
そこに応援っていう概念じゃなく、
うんうん、
エンタメをあの受け取ってますっていう気持ちで いないと、
うん、
ちょっとね負担かかるよね。
そうだね、
うん、
だもしかすると、うん、コンプロラジオでちょっと前に話した他人をほっとくってい
う
ことにもまあ、つながる話かもしれない
ですね。そうだね、うん、だからその裏側とか見せてもらってるみたいな風に思うかもしれないけどそれすらあの裏じゃないから。
そうだね、
うん、だから変にそのこれこう言ってたあの時こう言ってたと なんかそういうのをつなぎ合わせて、
う
ん、その物語を作るみたいなのも、
う
ん、もう危険だって自分でもね、
うん、
分かってるんだから、
うん
うん、なんかそう思ってるんだったら大丈夫なような気もするけれどもね、
うん、じゃあまずは自分は享受するということを そう、もう一度ちょっとインプットし直していただいて、うん、マインドセットし直して、
うん、これみんなにそう言えるし、なんかそういうのも、うん、そのエンタメを送り出す側も、
うん
うん、ちょっと変わっていってほしいなとは思うけれどね。
そうですね、うん、だから自分はなるべくお客さんを突き放そうってしてるんですけどね。
あ、小出くんはすごい適切な距離を取れてる人ですよね。取る人ですもんね。
うん、まあそうだね。あ、でも人のライブとか見ると、
うん、
すごいさ、
うん、
しっかり一体にしようっていうのをやっぱりたくさん見るし、
うんうんうん、
それで盛り上がってるのを見ると、
うん、
まあこれはこれで一個のエンタメの、まあ、正解ではあり方
としてね、うん
うん、あるなとは思うんですけど、
うん、
まあ、前にも話した通り僕はやっぱりお客さん一人一人を、
うん、
その全体から切り離して、
うんうんうん、
ライブ中に個にすることっていうのが一個の自分のやりたい音楽の、まあ、目標の一つであるんで、なるべくその一体化させないっていうのはね、一体になるシーンはあってもいいと思うんですけど、
うんうんうんうん、そうだね。これすごい面白いあれですね。
面白いお話でしたね、
うん、
じゃあ続いて、
はい、
品川シーサイドさん、はい、女性、これさん、南波さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもコンプロを聞いています。
コンプロ
本当に、聞く、心地よく聞いております。
ありがとうございます。
今日は聞くということについて南波さんに伺いたいです。
はい、
前回南波さんが人のお話を聞く方ですとおっしゃっていましたが、
うん、
いつも思いますが南波さんはすごくいい聞き手です。
おお、やった。
もちろん職業柄にも関係あるのかと思います。
うん、
南波さんが聞くということに何か工夫していますでしょうか。アドバイスいただければという。
工夫、
うん、確かにその、うん、僕よりも人の話を聞くっていうところの仕事はたくさんやられてるじゃないですか。
そうだね。昔はめっちゃ考えてたけどな、なんかリラックスして喋ってもらうにはどうしたらいいだろうっていうのを、うん、あの手この手考えてましたけど、うん、今は全然考えなくなっちゃったかもしれないな。
なんで考えなくなったんですか。
なんかそれこそアイドルとか初めて仕事するときにすごいやっぱ年も離れてるし、
うん、
恐怖だと思ったんですよ。
はいはい、
いきなりやってきた人にあれこれ聞かれるっていうのが、
うん、
だからそう思われないためには、うん、まずちょっとビジュアルから柔らかくしようみたいなところがあって、
うん、
ちょっと今やらしいんですけど、
うん、
可愛らしい T シャツを着るとか変なポイントがある服を着るとか、
うん、あ、それは、
うん、
それを意識してやってた
昔はね。
あ、本当？
うん、
へえ。
そこを小出くんが気づいて、
うん、
あいつ変な服着てるってなったと思うんだけど昔はちょ
っとそれよく言ってたもんね。
そう、僕ね、昔はそれにすごい意識的だったんだけど、
うん、確かに、
うん、
確かにそうかも。
どんどん普通、
最近普通になってきたよね
普通っていうか、まあそうだね、まあ、変に、
うん、
変にインパクトを与えないというか。
いや、だってこんなさ、
うん、
今日普通の靴履いてるじゃん。
そうだね。
ちょっと前までさ、それ何色なんですかっていう靴とかよく履いてたじゃないですか
まあ好きだけどそういうのも、
うん、
まあまあそうそうそうそうそうそう。前はほんとガチガチに意識して、うん、でそういう服を着て例えば突っ込まれたらちょっと距離縮められるとか、
うん、そうだね、
みたいなこと考えたりもしてたし、
はいはい、
うん、
でちょっと隙を作ってたとか。
そう、とにかくリラックスして、
うん、
その敵じゃないですよっていうのを見せたいというか、
うん、
みたいなこと考えてやってたはいたんですけれども、
はい、
今はね全然あんまそういうのもなくて、
うん、
なんだろうな、強いて言うならですけど、
うん、
そのとにかくこっちが緊張したりしないというか、
うん、
なんか相手側に心配をさせないような、
はいはい、
うん、こととか、間がさすごく空いちゃったりした時に、はい、なんか早口で間を埋めようとするとかそういうこともしない、
あ、
うん、こいつ焦ってんなとか思われないように、
はい、
むしろ黙って、
うん、
相手のペースで好きに喋ってくれるのを待つとかもしますし、とかかな。
それ確かにやるかも、
うん、あ、そう、
自分も、
うんうんうんうん、
自分で 聞き手に回った時に、
うん、
なんで僕が間を埋めてるんだろうとか、
うんうんうん、
そのホスト側でゲストをお迎えするっていう時にお話を聞かなきゃいけないのに、
うん、
なんで私が埋めてるんだろう
ってあるよね、そういうの
思う時があって、
うんうん、
確かにゲストで行くことの方が多いから、
うんうんうん、
ゲストで行く時はもう自分がまあ喋るべきことを喋るとか、
うん、
なんか番組の企画だったらやらなきゃいけないことをやるっていう側で行くんだけど、
うん、
ホスト側で行ったらその人の話聞かなきゃいけないから、
うんうんうんうん、
こっちはまずそのきっかけ投げて、
うん、
あとは受けるっていうをやらなきゃいけないのに、その相手のペース関係なしに間が生まれたら、
うんうんうん、
それを埋めなきゃが結構あの起きがちっていうか、
そうそうそう、うん、それでさ間を埋めたことによって、うん、その人がゆっくり考えてたものを、うん、出すタイミングを失ったりもするじゃないですか、とかは思うかな、
うん、
あとね、あの前もこの番組でちょっと軽く話したけど、そのセッションだと思ってる節があって、うん、自分は、はいはいはい、うん、だからそのいるじゃん、取材でさメモとか iPad とか持ってきて、うん、
はい、
iPad を見てる時間の方が長いみたいな、
長い人ね、いるじゃない
、うん、あれとかってもうそのセッションする上で自分はこのフレーズを弾くっていうのを決めてスタジオ入っちゃってるわけよ、
うんうんうんうん、
だとさ、なんかもうそれを弾くため の、
そうだね、
演奏になっちゃうっていうのが嫌で、自分も例えばそのこういうフレーズ弾こうかなっていうのはいくつも用意するんだけど、
うん、
その場であの合わなかったらそれは弾かないし、
うん、そうね、
うん、みたいな気持ちで、だから俺インタビューの時とかあの手ぶらなんですよいつも、
うん、そう、手ぶらだよね、
何にも出さない、
不安になるぐらい手ぶらでくるもんね
そう、メモを用意してメモを下をこうやって見ながら喋ったりするとなんかそれ自体もうちょっとグルーブ生まれないなっていうのもあって、
はいはいはい、
でまあ、最近ねちょっと記憶力が曖昧になってきちゃったから、
あ、
まあ、一応あの携帯にメモはして、
うん、
たまに、あ、すいませんちょっとメモを見ていいですかみたいになる時あるけど、
あ、
まあ、基本的には手ぶらでもう自由に、セッションしようっていう、
はいはいはい、
うん、相手のいい演奏を聞きたいみたいな、うんう
ん、セッションっていうのは非常に例えとしては分かりやすいよね、
うんうんうん、
で自分が手ぶらで自由に演奏する気でいるのに、
うん、
相手がずっと楽譜見てたらちょっとこっち見てくれよって思うもんね、
こっち
の演奏聞いてくれってなるから、
うん、そうだから郷さんとかさ、例えば吉田郷さんとかはそういう試合みたいなこと言うじゃん、プロレスのさ、うん、そういう感じもある、うん、自分もあるんだけれど、
うん、
まあどっちかっていうと自分はそういうなんだろう、
うん
うん、なんかジャムみたいな感じで臨んでるかな、
うんうんうん、じゃあセッションだと思う、ジャムだと思う、
うん、
聞くときは、
ね、
相手が演奏してるときは、
うん、
聞く
そうそうそう、手数は少ない方だと思う、
あ、
そのインタビュアーとしては、
うん
うん
うん、でも人によってはさ、
うん、
あんまり喋らない人というか、
いるいるいる、
あんまり多く説明しない人もいるじゃん、
いるいるいるいる、
その時はどうするんですか、
そういう時は、でもそういう時も、
うん、
そうだね、頑張ってその喋らないなりにその人が、
うん、
その少ない言葉数でも、
うん、
自分の考えを述べれるような環境を作るのに尽力するというか、
うん、
冗談を入れて笑ってもらったりだとかもちょっと頑張る時はある、うん、
へえ、
うん、
じゃあそのインタビューアーとして、
うん、
の工夫も結構あるんだ。
そうだね、
取材の中、
うん、めちゃくちゃ簡単に言うといい質問しようはないのよ、
うん、
いい質問しようじゃなくてリラックスしてもらおうっていうのが一番でかい、うん、
あ、
うん、
なるほどね、
うん、
あ、僕アリアスター監督の取材した時、
はいはいはいはい、
取材時間がもともと40分だったのが前が押して、
うん、
そのシオン監督だったんですけど、
うんうん、
そのシオン監督が結構押して、
うん、やりそう
で25分ぐらいになっちゃったんですよ、
うんうんうん、
でだからもうさすがに僕も結構そのフランクに喋りたいと思ってたんですけど、
うん、
その映画ナタリーさんだからちゃんと映画の内容シンクったことも聞かなきゃいけなかったんで、
うんうんうん、
でもその事前にそれなりに準備 してたんだけど、
うん、
でだちょっとフリーで行きたかったのに、
うん、
もう結構ガチゴチに決めたやつを、
うんうんうん、
まあ、結果投げることにしたんですよ、
うん、
そのやり方変えたんです直前、
うんうんうん、
でもそしたら その結局し、まあ、4個か5個ぐらいだったと思うけど、うんうん、できた質問は、
うん、
でもそれがすごいいい質問だって言ってくれてたから、うんうんうん、まあ準備は裏切らないなとも思って、
そのパターンもあるよね、
うん
うん、特にそういうのは短い時間だとあのめちゃくちゃ発揮するよね、
うんうんうん、でこっちもその情報をもう入れるだけ入れてるから、
うんうんうんうん、
その監督が言ったことに対してもこっちもリアクションできるし、
うんうんうんうん、
その作品についてこういうふうに喋った、ね、っていうことについても、うん、あ、それはこういう意味でこう言ったんですねっていうのも理解できるからさ、う
ん
う
ん
う
ん、あ、それはあるかもな。なんかちょっと質問とそれちゃうかもしんないけど、うん、インタビューに関してはそのあるじゃん、うちの媒体初めてなんで、
うん、
あのまず自己紹介からお願いしますレベルのことを言う人いるじゃん、はいはい、俺全く逆で媒体が初めてだろうがなんだろうが、まあ、皆さんこの辺知ってると思うんでっつって、うん、その人が他の媒体で話したようなこと言いそうになったら、うん、もう あそこで言ってましたよねっつって、うんうん、もう話を止めちゃって、
はいはいはい、
その奥に行こうとするっていうのはあるかもしれない、はいはいはい、そっちの方がさ、うんね、こっちが勉強してきてるとか、うん、準備してきてるっていうのを話し手が分かってくれる方が話早いじゃん、
うんうんうん、
っていうのはよくあるかな。
あるあるある、うん、それは本当だよね、
うん、知らねえよって思うよね。あの例えばナタリーに出るの初めてなので、
うん、
どういうところなのか紹介してもらっていいですかみたいなさ、はい、そこいらなくないっていつも思う。
あるある、
うん、時間もったいないよってあるから、
うん、で未だにさ、うん、ベースボールベアの結成のいきさつとかさそれもう書いてあるからやっぱあるよ。
うん、
で逆にベースボールベアの名前の由来とか聞かれたら、
うんうんうん、
もうむしろ面白いから、うん、喜んで答えるけど
何周も回ってね、
何周も回って、うん、でもう文化祭で結成されてみたいなのはもうそれ以上もそれ以下もないからさ、
うんうんうんうん、
それも読んどいてよっていう、
そういうのはね、うん、よくありますけど、でもこの歌に関してはもうちょっとあれかな、会話の
聞くでしたね、
うん、まあでもまあ単純に話聞くの好きなんですよ多分。
まあそれもあるだろうね、
うん、どういうことどういうことみたいに、うん、自分の話はするの好きじゃないけど、うん、人が話してもらうのはすごい好きだから
そう
のはあるかもしれないな。
で自分の話あんまりもともとしない人が、
うん、
コンプロで結構しだしたらやっぱ面白かったから、うん、これが続いてるってのありますけどね
ああそれはあるかもね、うん、
であなたが聞き手だけだったらこれ続いてない、
ね、あ確かにね、
うんうん、やっぱりあなたのうっかりが面白かったりとかもともとファッション面白かったとか
うんうん、うん、確かにね。
である時には僕に対しての受け手としてリアクションがいいから、
うんうんうんうん、
続いてきたっていうのはあると思います
けど、ね、ありがとうございます。イエイ
イエイじゃねえ下手か急に。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるや
んこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジ
オ、ゼロプリラジ
オ、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ